100歳の血のつながってないおばあちゃんをお祝いに行ってきました。
おお、血のつながってないおばあちゃん。
そうです。まあ動画にするならこんなタイトルかなと思う文章を読みましたけどね。
ああ、引きつけられたな。
ああ、ありがとうございます。まあ虹色の金エッジ文字で100って出しますかね。
大当たりっぽいもんね、そこ。
うん、そっからへその緒が伸びてて途中で切れてるって感じですかね、ビジュアル的に。
それは何を意識してるの？
これ血のつながってないっていうところね。
ああ、そういうことか。そうそうそう、死を意識させられたわ。
どっちかというと生でしょう、生まれた時。
まあまあまあ、そうだね。へその緒切られて、まあそうか、そう、
あ、まあ結べばいいのか。切れたへその緒が結ばれてるっていう100から。
まあそうだね、自力で。まあ仲いい人なんです。
仲いい人なんです、僕とカブトが。
あ、違う違う、その
そうですよ、
自力でそのへそのをつなぐぐらい仲いい血のつながってないおばあちゃんがいるの。
あー、ちょっと難しくなってきたな。 AI が考えてるそのコメント。
違う違う、そっちが出したへそのをでしょ。
あー、そうか。まあまあいいんです、そのサムネなんてそのぐらいでいいんですよ、なんとなくイメージ。
あー、まあな、印象でいいのか。
そうそうそう、これはあばらやの福岡公開収録で話した話ですね。
あ、はい。
まあ、町の履物屋さんがありまして、で、そこにたまたま入ったら、すごい耳の遠いおばあちゃんが、店主、
はいはい、
まあ、一人でお店やってて、でも、舞台ぐらい声張り裂いて、
うん、
昨日のいぎなりライブぐらい声張り裂いて、
すごい、あれ立派な場所でやってるでしょ。200人ぐらい入る。
やってんだけど、もうみんながみんなマイクないから、うん、そのもう2人だけなのよ、司会だけマイク持ってて、でそのはい、はい、一番最後そのチェキがあるんだけど、このティーライズのいきなりライブね、うん、だけど俺はちょっと時間の都合でなしにしてて、
はい、
なんか事前にその司会のハンナさんに、あ、これなしって言ったらみんなわーわー言うと思うんで、なんか考えといてくださいって言われて。
へー、優秀なアシスタントすぎる。
そんな人気じゃないよ俺と思ってね、はいはい、その敵お客さんからわーって言われるもんだと思ってたから、
うんうん、
と思ったら、その高橋さんはチェキなしですって言ったら、演者のみんながわーみたいな言い出して、そっちなのねと思って、あ、これ想定違いだったわと思って、もうみんな声がでかいから、
うん、
だ俺もどっかで突っ込まなきゃと思って、本当に何回も息吸い込んで、でもみんなまだ言ってるから、あ、今じゃないな、で本当に5回ぐらい吸い込んで、いや俺の畑じゃないからねって張り裂けたせいで今声こんな感じです、
うん、一撃でで
も声やばいよね今今日ね。
まあ確かに調子悪いね。
はいはいはい、久しぶりに声張り裂いたぐらい、この履物屋でも声張り裂けて、
そう、
そんぐらいしないと聞こえないとも言えるし、逆にそのぐらい張り裂ければ聞こえるんですよ、耳が遠くても。
はいはいはい、
ね、補聴器なしでしたね、見てみたら、
うんうん、
つけてと思いながら、
まあそれだ
よ、俺の喉のためにつけてと思いながら、ね、
思うね、確かに正直思うわ。
そうそう、でも なんとか会話できるようになって、まあ、そっから20分ぐらいもう舞台みたいな感じで、そうなんすねみたいな感じで、本当に、
へえ、
本当に外から丸聞こえだったと思うな、会話が、まあ、一方的な会話ですけど、うんうん、でいろいろ会話できるようにって聞いたら、なんと御年99歳って
言われて。へー、いやすごいね、お店やってて一人でやってそうな感じ。
いやあれは一人だね。
いやーすごいわマジで。
すごい、もうだって鼻かむティッシュ、
うん、
がポッケに入ってるんですけど、この会話だけ聞くとまあ普通だと思うんだけど、一枚のティッシュをずっとこうポケから出してしまって、
はい、いやいやだってじゃないでしょ別に。
俺一人だなと思いながら。
99歳を代表するエピソードじゃないよ。
まあ一人ですねっていう、こうティッシュの替えもねないんだなという。
まあまあなるほどね。
で多分間違いないと思うんだけど、今年の11月3日に100歳になるって、多分その時も言ったはず。もうなったんだじゃん。そうなんです。今日は12月13日ですから、もうなってると。
はい、
いうことで、もう誕生日に行ったりましょうと思って、
うん、
で履物屋さんまでパーって自転車で行きました。
はい、
そしたら閉まってました。
はい、大丈夫か？
まあ確かに誕生日ってそうか本来って。
ああそうかそうか、なるほどね。
そりゃ客より身内優先にするかと思って、
うん、
まあ俺だったら店開くけどねって思いながら、
店の前で突っ込みながら。
でもやっぱキャバ嬢だってバースデーイベントが一番売り上げいいって言いますしね。
まあ履物屋さんもそうなのかな。みんな旅買う？
そうじゃない？
100歳記念に旅買っちゃおうかなってなるかな。
まあ、俺100歳だって分かっちゃうから買っちゃいそうだし、
うん、
逆キャバ嬢ですねと思いながらパーッと通り過ぎて、
うん、
で次の日行ったらまた閉まってて、
あら、
まあだって100歳だもんねって思って、
まあまあ確かにそのね、二神道の方にも祝ってもらわなきゃね、一神道の人が当日で、
そう、それもあるし、もう100周年ですよ、もう簡単に言うとね。そりゃ休むでしょ。
うん。まあ、そうかそうか、まあそうですね。
まあ、ディズニーなら絶対オープンするけどね、とも思いながら。
まあ、まあ、悪態ついてる。
今までにない入り口作って、いつもより大々的に開きますよ、ディズニーなら。
まあ、ディズニーならやりかねない。100周年か。ディズニー100周年はそうだね。
絶対そうでしょ、パレードもパーンってやって、うん。
やる。花火もやる、その日。
やるやるやる、もう本来やってるからもっとやるよ。
うん。
逆ディズニーリゾートですねって思いながら。
はいはいはい。
もう全て包括してね、ディズニーランドだけじゃなくて。
Cも含めて。
ディズニーリゾートですねって思いながら。そっから一週間閉まってて。
いやー、ちょっと心配になってきます、正直。
さすがにめちゃくちゃ心配、俺も。
うん。
その、逆に確かに100歳ですよ、もう。うん。やり遂げたと思ってもおかしくない。
はいはいはい。
ねえ、正直そのまあ店としてもですけど、生命としてもね。
はい。
うわーと思って、まあ、あとスピンオフエピソードですけど、こんなにデブ症な俺が1週間近く毎日外に出たという点も忘れないでいただきたい。
確かにその毎日ね、ちょっとドキドキが募りながら過ごしてたんだ。
そのぐらいそわそわしてて、このお店。ちょっと変で、
はい、
こう法律上いいか分かんないけど、なんか夜中2時に開いてることもあるんですよ。
いやいや、別に法律上変ではないけど。
いや、いいのかって、2時に店開いてんの。まあ、開いてんのか分かんないけど、まあ、明かりはついてるっていうね。あって、いや、だから、時間が、タイミングは良くないのかなとかも思いながら、でもそんな何回もは見に行けないから、そ
う
そう、と思って過ごしてて、まあ、毎日行くのはちょっと諦めたんですけど、単独ライブの10日前ぐらい、結構忙しかったから、はい、だから11月中旬ぐらいに通ったらパッと開いてて、
ああ、よかった、
いや、よかったって思って俺も勝手ながらね、
うん、
でもなんかよく見たらなんかシャッターがこう半開きなんですよ、
はあ、
なんか本当に目の半開きみたいな、なんかもうふざけた顔の店構えにしてて、
へえ、営業中じゃなさそうだね。
いや、でも明かりはついててね、うん、なんかみんなが思う半開きよりは開いてるけど全開きではない、本当目の半開きみたいな感じ、
はいはいはい、
起きてはいるなっていう、
うんうん、
どっちって思って、まあでも行ってみようと思って、このままだと単独ライブ突入してもさらに日開いちゃうし、
はいはい、
もう行くにあたって、ちょっと待てよと思って、まず俺のこと絶対覚えてないから、
まあ確かに別に常連さんじゃないんだもんね。最近一回行った人なんだもんね。
一、うん、回行っただけです。一回行って20分喋ったっていう、うん。多分最長ですけど喋った時間で言うとね。
はいはいはい。
だから、まあ覚えてないだろうと思って、まず、客じゃないことをアピールしなきゃと思って、この買いに来た人じゃないですよっていう。
ああ、そうかそうか。セールストークモード入っちゃうもんね。
いや、そうそうそうそうそう。なんで、お花持ってこうと思って。
うわあ、よくやるわ。
いや、そう。まあ、でもこれはアピールのためだけ。もうそんな紳士だからとかじゃなくて、やっぱ耳も遠いから、もう、
はいはい、
喋るともう本当俺もスイッチバチンって入れないといけないんで。
うん。
だからそんな長くは正直喋れないと思って。まあ、お花を買っていこう。いや、待てよっていう。覚えてない人にお花渡されるの怖すぎるかって、とも思って。
確かに。ね。ジョーカーっぽい。
そこまで。
いや、その美しいものを持ってれば持ってるほどジョーカーっぽい。
そんなに似たと笑わないですけど僕。まあそうね、まあでもそんぐらいの可能性ある。本当に優しさが反転するというかね。
そうそうそう。
で、まあ耳も悪いし、すぐあ違くて違くてとか言っても聞こえないですから。
うん。
そのメッセージカードを書こうと思って。
へー、よくやるわ。
もうでも。なんだ、おしゃれな、こう開いたらおめでとうとか書いてるタイプじゃなく、もう本当に、本当サムネみたいに、100歳おめでとうバーンってでかく書いて、はいはいはい、本当にただただテロップとして、
うん。伝えるためのね。
そうそう、鼻にテロップつけて、
うん。
あ、これで完璧だわと思って、ここで YouTuber のなんか良さ出てるわと思って。で、お花買ってこうと思ったんですけど、 これはね、スーパーの花くらいでいいだろうってその時の俺は思って、
はい、
っていうのも僕最近その素晴らしき世界っていうなんか映画なんかな、
ヤクザの、
あ、そうそう、役所広司の、
はいはいはい、
なんか出所して、まあ、短気なね性格なんだけども、うん、なんか日常に、生活を取り戻していきたいみたいな、
はいはい、
まあ、結構頑張って、構成していくんですよ、
はいはい、
ラスト覚えてる？
いや覚えてない、
覚えてない、ラストもう本当に結構ね、その六角精児さん、スーパーの店長さんとかにも、うん、今まで結構うるせえよみたいに言ってたんだけど、最終的に就職とかできて、よかったねよかったねみたいな、すごいいい感じになってきて、あ、こっから生活を取り戻していくんだなってなった時に、うん、その職場で障害のある方が一緒に働いてるんだけど、はい、お花をもらうのよ、
うん、
その人がいじめられてんのを助けたりしながらね、
うんうんうん、
あ、助けたり、あ、今までなら暴力で助けてたけど、そういう暴力をやめるから見過ごすという選択肢も持ち始めるんだ役所広司は。
へえ、あ、まあなるほどね、そういう意味でもちょっと進化というか、
そうそうそうそう、マジのそういう全てが正義のヒーローだけが全てじゃないという感じになってきて、その子からお花をもらって、しかも元奥さんから電話がかかってきて、ちょっとデートする今度みたいな、
うん、
で、あ、幸せがすごい膨らんできたなってなったら、その日の夜にお花持ったまま家で死んじゃうんですよ。
あら、衝撃的な結末。
でそう、六角精児さんとかも周りもなんでこんなことにみたいになったの見たから、
うん、
あ、素敵なお花渡したらダメだと思って、
あ、感情が高ぶりすぎる可能性があるから、
そうだし、なんかフラグが見えるって思って
失礼だな、勝手にフラグ立てて
よくないと思って、花屋の隣のスーパーに入って、
はいはい、あ、なるほどね、そうか、うん、巨大な花束はやめて、
でよくないと思って、でスーパーの花見たら、あ、スーパーってあの物価しか売ってないんですね。
いや、そうですね、仏さんに捧げるやつばっか、
そうそうそう、あ、もう なんかこの工程を経てること自体が申し訳ないと思いながらね、
うん、
物価を買う可能性があった人間が今から花を届けに行くのが申し訳ないと思って、さすがに物価はやめたけど、あ、もうこのエピソードが生じてることすら申し訳ないわと思って
確かに聞いた時にね、ドキッとするかもしれないもんね。そ
うそう、まあこれは自分のね、心とポッドキャストの中にだけ秘めてで、まあ、しょうがないから花屋さんに入って、まあ、3輪ぐらいね、
はいはい、
選んでもらって、僕選ぶセンスないんで、
うん、
こうこうこう、100歳のおばあちゃんにちょっと渡すんですよ、そこにニロおばあちゃん100歳なんですよみたいな情報共有しながらね、何かあった時に助けられる人をちょっと増やしながら、
はいはいはい、
で店に行きましたらば、まあ店のシャッター半開きなんだけども、まあ目視できました、100歳のおばあちゃん、
おお、よかった、
ガラガラガラって入ったら、店閉めるから早く出てってねって言われて、最悪、その半開きだったんだちゃんとと思って
確かにそう、理由がある半開きだったんだ、
うん、で意外とそう言われるとなんか買わざるを得ないなと思って、
いやそうかも、
まあ、鼻隠していつの間にかね、あ、わかりましたって言って、なんかわけわからんベランダでしか見たことないスリッパみたいなの買っちゃってでも買いながら、まあでもすごい会話のテンポはゆっくりなんで、花出すタイミングはすぐ見つかって、
うん、
買った時にパッと出して、もう花というよりもメッセージカードをパッと完全に出して、
まあそうですね、
言ったらおめでとうございますって言ったら、なんで知ってるのって言われて、
はいはい、
まあ、目にはちょっと恐怖もありながら
ありながらですか、
うん、あ、結局ジョーカーになっちゃったわと思って結局スイッチバチンと入れて、あのですねって言って、1ヶ月前ぐらいにみたいな、そう言って言ったら、まあ思い出しはしないですよ、もう改めてという感じでね、
はいはいはい、
まあ、そういう方がいたんですよ、こういう僕なんですよって言ったら、うん、あら、そうなのって、まあ受け入れてはくれて、でもその時に一応話したエピソード、その北海道出身なんですって言ったら、その時に北海道はいいところでねって、宮城なんてとんでもないみたいな話を、ね、
はいはい、謙遜を、
そう、謙遜というかもう卑下ですけど言ったら、北海道はいいところでね、心もおらかだしって、ちゃんともう NPC みたいに同じことを喋ってくれて、
うん、
で、まあちゃんとね、もう一から打ち解けて、そうなった結果もありがとねってなって、あ、まあよかったと思いながら、その後すぐ、 じゃあもう帰ってねーって追い出されてからガラガラって
閉められた、
閉められて、あ、血つながってないですねって感じの終わり方でした。
いや、まあそうですね、終わりはなんかドライだったな。
高橋です。
カブトです。
お願いします。
お願いします。まあ お祝いできてよかったね、無事。
いや本当になんか思ったんと違ったなと思いながら、まあでも血つながってなかったらこんなもんですねっていう感じもありながら、
どうなると思ってたの？泣いて喜ぶと思ってた？
でも一回そのね、さっき途中で出てきたなんだ、イニシエのティッシュ、
はいはいはい、
で目を拭ったのよ。
切ったね。
いやー最悪だ、話す順番間違えた。は
あ、はあ、汚いじゃん。その目に病気が移っちゃうかもとか思っちゃうよ。
もう変わんないのよ、おばあちゃんになったら目も鼻も水は。逆に綺麗なのよ、鼻水は目より。
まあちょっとありそうだけど、
うん、だからこれが涙なのかこう通常うんこなのか分かんなかったですけど、
うん、
生きてるなという感じがしましたね。
はいはい、まあまあいいことをしたわ、世界が良くなったと思います、
うん、いやー101歳も生きたいですね、こうなったら。なんか
101まではいいよね、うん、
なんか覚えられたいね、こっから。
うわー、めっちゃ家に靴増えるよ。
変わんないよ、もうラインナップ。あ、俺んちの？
そう、高橋家が行くたびについつい買っちゃうと思うよ、やっぱ。
袋から出してないよ、まだ。正直。
まあ、まあ、そう、そうですね。
うん。いや、お花いいもんだなと思いましたね。
いやー、いいね。
あばらや
204号室 R！
当ポッドキャストでは、バイヤー高橋とカブトが生きる上で特に必要のないことを話していきます。毎週土曜日夜9時配信。
世間知らずクイズ。
世間知らずクイズ。
裏のタイトルにしちゃった。
不正解した場合をタイトルにすることあんまないですよ。
常識クイズ。
常識クイズ。だが、
はがき。
アタックしない25みたいなことですかね。
はがきを出すときはいくらかかるでしょうか。
いやー、これ非常識なんですか、知らなかったら。
これ常識ですよ。知らなきゃ常識、知らなきゃ非常識です。
難しいよ。
ヒント、思ったより高いです、俺らの多分ちっちゃい頃の感覚より。
あ、マジで。普通に今出たものを言いますけど、う
ん、はい、
いいんですか。
はい、
53円。
全然違います、それ大昔。
やっぱそうなんだ、今の聞いたら。
そうそうそうそう、なんかね、結構ちょっと前に一段階上がって、うん、ちょっと前にもう一段階上がったんですよ、あんま間髪入れずに。
なんかずるいな。
ずるいよね、それで俺ショック受けて。
そ、段階聞けますか。だって、50円という世界は存在しましたよね。パラレルワールド。しました。違うよね。
50円でもうめっちゃやってた、50年ぐらい多分。
かかっとんかい、政
府。結果としてかかったけど、
優先民営化して政府じゃないか。
50円の時代がめっちゃ長いから、多分なんとなくその印象が全員あると思う、日本人は。
いやー、まあまあ若い子はないんでしょうけどね。
うん、
これ
84円なんです今。
わー、まあそういうことか。いや、なんかよく聞くなと思いました、80円台が最近
で。80円台って何の金額かっていうと、
うん、
はがきが50円だった頃の封筒を出す時の値段なんですけど。
そうそうそうそう、そうですよ。
だから俺も50、80でちょっと保険の CM みたいになっちゃったけど、50、80だった時代があって、で今封筒を出すのにいくらかかると思いますか。
うわー、その理論でいくと120円とか。
ああ、そう、110円まで値上がってしまって。
はあって感じするな。
そうで、俺これ結構なんか4ヶ月に1回ぐらい封筒を出す機会ってあるじゃん、人間生きてたら。
ありますね。
から俺4ヶ月に1回封筒定型郵便値段とかで調べて、110円って高すぎみたいなショックを受ける日々が定期的に続いてたから、このショック受けるのを減らしたいなと思って、
はいはいはい、
10枚切って買っちゃおうと思ったんです、人生で初めて。
あ、なるほど、毎回1枚しか買わないからね。
そうそう、ショックを1回で受けることで、もう次回以降はもううちにあるものを貼るということでノンショックにするっていう
作戦
をするために郵便局に行って、切手なんて俺今まで1枚欲しい時に1枚しか買ってない人生だったから、初めて10枚くださいと言ったら、
うん、
なんか10枚セットだったらシールタイプか まあ、いわゆる普通の水つけて貼るタイプかどっちかから選べるんですけどどっちがいいですかって聞かれて、
はあ、シールタイプあんだ
の。そうそう、俺そんなん知らなくて、その後ろも誰もいなかったから、そのどっちの方がいいんすかねって聞いたら
はい、
シールの方がいいですよって言われてその舐めたりしなくていいから
予想通りか
で、じゃあシールでって言うと、シールはこの中からお選びくださいって言って、その台紙に10枚分の切手がおしゃれに貼られている例えば日本の絶景セットとか、
はい、
郵便局マスコットキャラクターデザインとか、
うん、
日本記念硬貨シールセットみたいなのを15種類ぐらいバッて見せられて、
そんなんの？
あった、かっこよかった、
全
部デザインが魅力的すぎたから、
うん、
その後ろに誰も並んでないのに、
うん、
ちょっと考えますって言って列外れるぐらいちょっと悩ませてもらって
はいはいはい、立派ですね
で、まあ、2分ぐらい悩んだ結果ムーミンのね10枚綴りが一番可愛かったから、
ムーミン強いね、
ムーミンのやつ買わせてもらって、
そんな仕事してんだムーミン
でその場で、まあ、1個出したいものがその日即日あったから、じゃあこれに1個貼って1枚出しますって言ったんだけど、
はいはい、
じゃあ貼ってくださいって言われて、
うん、
その全部可愛いのムーミンのやつって10枚とも、
はいはいはいはい、
本当に選べなくてどれもあげたくないなと思ってい
つか世に出るんですよ、
世に出るんだけど本当にこれ調べてほしいです、ムーミン切手シート10枚綴りとかで調べられてるんだけど、
知られざる
本当にどれ一つも欠けてほしくない感じだったから、うん、すいませんちょっと考えますって言って列外れて
それは迷惑だな。
では一番右上のやつが、まあ、比較的可愛くなかったんでそれを貼って出した。
ドイツだドイツだ。
いやなんか違うの、その違うの分かってないな。
なになになに、誰喋ってる今、俺じゃないだろうな。
違う、今高橋は今そのムーミンの切手シートって一個の切手にムーミン、他の切手にムーミンパパ、他の切手にニョロニョロ、他の切手にスナフキンとかだと思ってるでしょ。
そうそう、もう一人忘れてるやついるし、赤い服のなんかユバーバみたいな、
ああなんけ、ナプキン、スナフキン、
ナプキン、スナフキンとナプキン
ナプキンなんだっけ、スナーフィーみたいなね
スナフキンだな、
あの玉ねぎ、俺の中で黒柳徹子と同じ
穴に入ってる。あ、そうそう、だから湯婆婆待ってるでしょ。
ああそうか、まあとかじゃなくて、もうなんかムーミンの絵本を描くシーンを切手に切り出したみたいな感じの、どれも素敵な構図になっているやつだから悩ましかったんだけど、右上のが比較的ムーミン比率が少なかったから、まあそれを出したんで、みんなもちょっと切ってはいいですよって思ったっていう話ね。
あ、じゃあ今も眺めてんだ。
眺めてない、
ほら
指ホラーって何、ホラーとか言うなよ人の話に。
過去の兜にホラーって
郵便局で見る分には可愛かったんですけど、
いや知られざる世界だ、結構力入れてんだね実は。
めっちゃ入れてるし、なんか定期的に切手集めが趣味の人とか噂では聞いてると思うんだけど、
まあ、確か思ってるより人口いるんかな、切手大好き。
あれハマるのは意味がわかるし、多分年一ぐらいでごそっとコレクションが入れ替わるから、
へ
え、一生集めれる趣味だとは思うんですけど。
でも確かに切手って金券だもんね。
確かに最終的に飽きたらさ、その価格で戻せる気もするな、
うん、そうだし、なんか、価値がついたりもしやすいし、こんなに金券で遊べることもないじゃん。紙幣とかなんかはねえ、めっちゃ25年ぐらいでしか変わんないし、
はいはいはい、
そう考えると切手って一番公式でありつつ遊びやすいっていういい塩梅なんかもね。
確かに民営化によってコラボとかも好き勝手できるようになってるかもしれないし。
おー、小泉純一郎さん
呼ぶだけ、感謝もけなしもせず
鈍感力ね。
あー、そうなんだ、純一郎がそれ提唱したんだ
本ね。
ええー、
いやー懐かしい。
あとちょっと別の話もしますけど、
うん、
あの俺がエンジニアのね言葉を定期的に日本に広めたいと思っていて。
あらー、エンジニア代表インフルエンサー、
もちろん言葉遊び系 YouTuber さんに、まあ、あと皆さんにねお伝えしたくて、
はいはい、
これやっぱ理由があって、エンジニアの言葉のいいところは、俺周りで一個いい理由としては、俺が意思疎通しやすくなるっていうのがあります。
あー、なるほどね。まあ俺からしたら大事だな。
そう、あのよく言う方言でお刺さっちゃったとか、
うん、
いずいとか、
うんうん、
この言葉で言うと一番伝わるけど他のに言い換えると伝わりづらいみたいな表現を その言葉のまま伝えれるようにしないと意思疎通がうまくいかなくなるっていうこと。
本当に 100% ドストライクの言葉ですよ。
あと俺エンジニアの言葉、まあ、この後一個一個説明するんだけど、
うん、
これ原因の切り分けがうまくなると思っていて、
はあ、
エンジニアって自分でプログラムを作るんですけど、
うん、
このプログラムに対してこう、うわプログラムに怒られちゃったとか、
はいはい、
ちょっとプログラムが喋る内容をちょっとメモしといてとか、プログラムを擬人化するんですよ大体。ああ、はあ、だからなんていうの、そのプログラムに人権を与えているみたいな感じがあって、
はいはいはいはい、
自分が作ったプログラムを怒られてもあんまショックじゃないというか。
あーなるほどね、その
プログラムに そいつが怒られてるだけだからっていう。
あーなるほど、そこそこプログラムになんかエラーって言われてもこっちがへこむ必要はないという。
あーそうそう、もうないし、俺が作ったプログラムを会議の場に出してこういうプログラム作りましたって言って出しても、
うん、
なんかみんななんていうの、自分が描いた絵を怒られると俺までけなされてるような気がするけど、
うん、
俺が書いたプログラムは自律的に、まあ、エラーを吐いて怒ってきたりログを吐いたりする人格を持った一個の人間みたいな感じになってるんで、
はいはい、
これを会議の場でみんなにこのプログラムダサいよとか怒られても、うん、別に俺が怒られてる感じしないっていう。
はあ、まあ、この時点で結構、まあ、そのエンジニアならではの感性な感じもありますね。
そうそうそうそう、だからこれを、でこれは俺いいことだと思ってて、
はいはい、
そのこれは切り分けなければならないっていう、その自分の制作物をどれだけバカにされても、まあ、バカにされるというか指摘されても別に俺言われてるわけじゃねえしなっていう。
はあ、これはなるほどね、面白い感性ですね。
はい、でこの感性は日本国民が持った方がいい方向に行くと思っていて、この感性を磨くためにはエンジニアがよく使う言葉をちょっと皆さんに理解していただきたいと。
ああ、これ金なんとかな可能性ありますよ。金言ゴン、金言
権、金言の可能性あります。
金言、金言。
例えばすでに市民権を得ている言葉で言うと、落ちるとか固まるとかはあれ完全にエンジニアから出ている言葉だと思ってます。
ああ、パソコン落ちたみたいなね。
そうそう、から転じてなんかその芸人さんとかがさ、こう何も喋れなくてフリーズしている様子のことを固まったみたいな。
ああ、はいはいはい、
あれも、まあ、俺調べだとそのエンジニアのノリから出てきてるような感じがしています
。まっちゃんじゃないの。
いや、全部の語源まっちゃんじゃないから。
あ、そう、あ、
有名なスクショあるけどさ。
でフリーズやってましたよ、アマプラコンテンツ。
あ、だからそれもわかんない、どっちが先かね、エンジニアが先か待つ人が先か
っていう。そうか、まっちゃんが食おうとしてんのか。さらに言葉を。
そうそう、松本が、松本人志が生み出した言葉、リンゴ、柿、ブドウ。
すげえ。
フルーツを。
まあ、ビジュアルバムの時点で食ってんのか。実は。
あ、まあ確かにやってたけど。
あ、まあさ、そうか、固まるはそうか
だと、まあ、
俺は納得できるけど、俺も若干、
まあ、そうだね、ですから、理系だしロボットだし、
うん、あ、納得納得。
でさっき言ったシステムを擬人化するみたいなところで言うと、
うん、
よくエンジニア、まあもうちょっと言うとプログラマーおじさんがよく言う表現として、
うん、
まあ、怒られるっていう、その自分が作ったプログラムがめっちゃエラー入ったら怒られたとか言う。
なんかそれはおじさん構文な気もするけどな。
いや、この言い方、俺のお父さんの言い方すぎたか。
なんかそうそう、なんかちょっと下唇出しながら怒られちゃって。
怒られ
て。その自分を守るための言葉。
俺すぐ咎めるからな、それ父親言ったら。怒られたじゃなくて怒らせたねって、俺はすぐ訂正する
んですけど。そうじゃん、そうなんじゃないんですか。
違う、言い方がちょっと怒られた。って言ったからそうなっちゃったけど、
でしょ、下唇怒られた。
いや、そうそうそう、怒られたって言ったからそうなったけど、違う違う、なんか怒られ、無事そのプログラム動いたとか言われたら、いや、めっちゃ怒られちゃいましたみたいな。
あー、なるほどね、
言って修正するみたいな。
あ、これがドンピシャな表現なんだ。
そう、これめっちゃいい、これ辞典にしていいぐらいいい表現です。
あ、なるほど。なんかさっき怒られるという状態はまあないみたいに言われたけど、このなんだろう、プログラムから自分が怒られることはあるんだ。
そう、もうプログラムくんがもうこの世にいるみたいな感じでみんな話す。
ああ、なるほどなるほど。だから周りから怒られるとかはそのエラーくんのせいにできるけどっていう感じか。
ああ、
か、
そうそうそう、
プロジェクトくんか。はあ、
とかなんか食べるとかもめっちゃよく言います。そのプログラムが食べるっていう使い方、
初めて聞いたかもな。
なんかまあ AI 時代とかだとよく聞くけど、まあこいつにめっちゃデータ食べてもらって、
ああなるほど、
それで考えてもらえますかみたいな。
あ、これめっちゃわかりやすいわ。
そうそうそうそう、これ意外とね、そう、なんか現代にも馴染んできてるから通りが良くなってきている。
確かに食べる、でも実際食べるで考えるとなんか結構大部分外に出ちゃいそうな感じしますけど、
ん、
その栄養だけいいとこだけ取って、あとは老廃物としてこう出ちゃいそうなイメージありますけど、
まあまあ確かにねまあだからそこら辺はなんか上手にやってるんですよ。
あ、まあ、擬人化するということだからちょっとリアルを外すのは大事なのか、人間味に重きを置いて。
ああまあそうだね、喋るとかもよく言うわ。それで言うと
喋る、こう怒るとは違うんか。
怒る、なんて喋ってたみたいな、そのプログラマー同士が会話してて、
はあはあ、
だからまあ本当の意味としては出力するが多分プログラムだから正しいんだけど、
はいはいはい、そうか、
なんかその
なんて言ってた、だからどんな反応してたっていうことか。
ああそうそうそう、エラーじゃない時はなんて喋ってたとか、まあこういう感じでプログラムを擬人化して喋ることが。
エラーじゃない時もなんか言うことあんだプログラムって。
いやもちろんもちろん、だってまあそれ言うと全てだけどさ、その なんていうの、画面上に
プログラムってなんだ
プログラム、
この質問は一旦収めます
はいはい、よかったはい、なんか難しくなると
なんとなくで想像しましょう、みんなプログラムとは何か、
まあ、みたいなことをやってるのが、
はあ、
まあこう自分の制作物を一個の人格として見立てて、
もう
まあだから法人とかも一緒だ、その
法人、
あの会社とかも会社くんという人がいて、
あ、
会社くんが住民票を取るみたいな仕組みらしいから。
そうなんですよ、これ字で読んだら分かりやすいけど、法人っていうのは、まあ、法はちょっとよく分かんないけど人なんでこう会社が人になるみたいな、
法律に乗っ取った人みたいな、
はいはい、だから人なんですよね、マジで会社が。
あ、そうそうそう、なんかそういう扱い、
おもろいっすよ、そう思って会社を見ると。
これみんな覚えてほしいです。
あ、
でこっからがさらに2個、これ俺が本当に結構日々使いたいから、みんなも、みんなというのは高橋も、あばらを聞いてる皆さんも覚えてほしい言葉に行こう。
ああ、これは今後カブトも使う可能性ある、みんなの前で。
あるし、今までもこれ使ったら話早く進められるのに使えないから周りくどく説明しなきゃみたいな時が結構ある。
ありがたい、それ聞けんのは。
うん、1個は舐めるっていう表現があって、これプログラマー好きなんですけど、
舐める、まあまあ64のカセットつかない時舐めましたけど。
苦そう、
なんか、あ、苦そう、あ、びっくりした、うん、なんかもう一個エンジニアワード出てきたかと思った、苦そうっていう
違う、
なんか俺苦されんのかと思いましたけど、
苦そうだなと思って、
まあ、苦かったですけど、苦いほどね仕事したなって感じするんで。
じゃなくて、それじゃなくてデータをね、
舐める、データ舐めてんじゃん、やっぱり同じじゃん。
なんか最初から最後まで全部くまなくチェックするみたいなのを舐めるって言うんですよ。
あ、まあなんか似た言葉で言うとそう舐めみたいなのありますけど。
ああ、まあそう、まあ、まさにそうか。そこと近い言葉で、
うん、あ、ちょっと違うな。まあまあまあ、カブトがいいって言ったからいいか。はいはいはい。
だからそのデータベースとか名簿みたいなデータがあって、
うん、
例えばホテルの宿泊リストだったら、3回以上宿泊してる人をこのデータベースちょっと舐めて探してほしいんだよねみたいな。
はいはいはいはい。
って言いたいんだけど、あ、これは一応エンジニア用語だから使わないようにしようとか。
ああ、なるほどね。漏れなく舐める。
舐める。でもう一個よく使うのが、これ順番的に頭から舐める時と、
うん、
お尻から舐める時があるんですよ。
ああ、
これ本当に、
東京03豊本さん。
いやいや違う、プロレスラー、女子プロレスラーと結婚されてて、うん、お尻舐めたげるの豊本じゃなくて。
復活？
まあ、これは、まあ、まあ字の通りだから説明も本当はいらないんですけど。
して、絶対絶対しなよ、いっぱいしていいよ。
だから例えば先月あったバイヤー高橋のライブの入場者リストがあるじゃん。
あ、こんなのに出すなよ俺のコンテンツの名前をさ尻なめ。
入場者リストがあって、
う、
例えば物販購入とかしてる人とか、
はいはいはい、
で俺が受付の人にどういう順番で対応すればいいですかとか聞かれた、なんかコツありますかって聞かれた時に、
ハンナさんね、
ハンナさんに聞かれた時、ハンナさん
尻なめが今並んでますよ
その正直物販に最初に物を受け取りに来てくれる方って、うん、チケットを早く買ってる可能性の方が高いんで、
はいはい、
リストを頭から舐めた方が早いっすっていう。
はあ、なるほど。
多分最初の人から即見つかるから。
なるほど、来るのも早いからね。
そうそう。で、反対にそのチケットなくしちゃったんですけどって言ってくる人って、
うん、
多分最初に めっちゃ熱い気持ちで予約した人よりかは結構ギリギリまで悩んでくれた人が多いんで、
はいはいはい、
そういう時はお尻から舐めた方が早いっすよ。
うわー、ドジな人はお尻舐める、
お尻舐めた方が、まあ、早いっすねみたいな。
お尻舐めた方が早い、はぁ舐
めた方が早い、
文字起こしすんなよ今回の回、バンなるぞ
みたいな。
へぇ、
これちょっと覚えてください。
覚えはしましたけど使いづれ
あると思うんだよな、使うとき。
いや、そう、結局俺の相づちがめっちゃ多くなりましたから今のくだりね、はぁみたいな。
なんかこれ もう一個あって、なんか結構エンジニアのおじさんはケツから舐めるって言うんですけど、
おい、おじさん
けど俺はなんかそのケツっていう言葉は使いたくない、下品だから。
いやいや、まあ上品、まあまあまあまあまあ上品
かもしれない、舐める方が上品にした結果、うん、めっちゃ豊本になってるっていうのはあります。
なるほどね、まあ、上品にお尻舐める、今回のラジオのタイトル、
お尻から舐めていくね、お尻
からか、お尻だけ舐めてたらいけないもんね、全身を舐めるつもりでお尻から舐める、
全身をというか全部のデータを舐める必要があるからお尻から舐める、
はいはい、何がいい今回のタイトル、全身を舐めるつもりでお尻から舐めるでいいですか。
違う、舐めてください、お尻、
違うんですか、分かんない分かんない、
お尻から舐めるでいいです、じゃあ
ちゃんと教えてくんないとそうなっちゃいます。
お尻から舐めた方が早いか、その実際の用法としては、
はいはい、上品にお尻から舐めた方が早い、
まあまあまあそうです、
ね、上品、お尻舐めかっこ上品、
いや俺と勝手になんかギュッとしてるでしょ、俺ギュッとする許可出してないんだけど。でももう一個ちょっと舐める話終わりで、
ああ終わった、ふう、危ねえ。
あとこれはもう一個は結構理系でよく使われる、サチルって聞き覚えあります？
なんか聞いたことあるな。なんだっけ、
まあ、英語のサーチュレイト、飽和するっていう、まあ、語源の、はいはい、まあ、飽和すること、お水に塩溶かしてもう塩溶けなくなっちゃったねっていう状態が、まあ言ったらサチってる状態。
はいはいはい、なんていうか、まあ、むずいね、サチル以外で説明しようとすると長くなる、確かに
ね、もういっぱいいっぱいというか、うん、もうまあまあ飽和しているが一番正しいんだけど、
そうだ小学生用語、
これどっちかっていうと最初は理系っていうか本当に科学の分野で使われていて、
あー確かに、まさにもう塩水の話ですよね。
そうだね、とか、この材料を温め続けて何度のところでサチったのみたいなのを聞かれて、
はいはいはい、
でデータ、もううちの会社の話になるけどデータ出して、これサチってるように見えるけど最後まだ俺上がってるように見えるんだけどもう30分ぐらいなんで測れなかったのって聞かれて、
はあはあ、
すいません、借りてる研究所の時間が来ちゃって、
はあ、あるんだそんな学部生みたいなことを
まあまあまあっていう実体験があったりしつつ、まあ、で転じて、まあ、普通にいっぱいいっぱいとか、もうあいつはもうキャパがサチってるから仕事踏んない方がいいよとか、
うわーディスってんな、
まあそういうこれサチル、これ
まあまあ、まあ、あったりするかそんなことはな、まあいい意味で
もね、みんな使っていきたいと思います。
サチルはかっこいいね、
サチルはいいですよ、やっぱ聞かれたいでしょ、サチルって何の略ですか、すいません不勉強でって言ってもらえそうでしょ。
確かに確かに、サチルなんかおしゃれだし、このサとチが並ぶのも
ね、カタカナだし、うん、元が英語だからこれおすすめです。
いやーなんか11月単独ライブあって終わって、
うん、
ゆっくりできると思いきや、その単独ライブがあるから11月は絶対無理なんで12月でって流したお仕事が多すぎて12月さちってますね。
おお、お尻から舐めてあげて、
やったー、
いやいや喜ぶなって舐めたげる、
じゃあどういう意味で言ったのよ、そのすれ違いコントで言うとその渡部側は何だったのよ。
だからそのカレンダーのやるべきことのリストがあるでしょ、それをお尻から舐めた方が実は早いよ。
お尻舐めるで渡部さんもややこしい。
いやわかんない、別にお尻舐めてるイメージない。あ、では
あ、で
これ
ここ
でエンジニアの
ここ
もう一個、
デーデーリンジニュースですけど、
もう一個特性として、これもおじさんエンジニアに多いんですけど、もう計算量とかデータ量にこだわるっていう癖があって、
はいはい、
あのよく言う昔のスーパーマリオブラザーズは32キロバイトで作られてたんだよとか
ね、その容量が限られてましたから昔のゲームは、
64のゲームって今で言う iPhone の写真1枚ぐらいの容量だからねとか、そういう話が まあ、よくされるんですけど、正直今の現代においてはあんま正直関係ない。だってもうすごいデータの通信速度の時代になったから、正直10ギガのゲームを8ギガに節約したとこであんま感動しないから、そこそんな頑張る必要ないですよっていう時代なんだが、
そうか、努力に見合わなくなってきたんだね。
あ、そうそうそう。でもやっぱ古いおじさんとか、まあ俺とかはちょっとこの写真 LINE で送ったら相手のパケット代めっちゃ食うから容量減らしてあげようかなみたいな気遣いをまあしている。
はいはいはい。
だからあのボイス付きの LINE スタンプとかって送んないんですけど、
は
あ
は
あ、さっき高橋が俺にそれ送ってきやがって、
あれボイスついてんの、
あれボイ
へ
え、ボイスついて、あ、自覚ないですか。
いや俺はだからありがとうって打って、なんか変換、予測変換で出てくるじゃん。
うんうん。
その左上に出るのがね、なんかちゃんとランダムなんですよ俺の LINE って。
へえ、あ、そうなんだ。
そう、じゃあ今日は悟空と思って、
なんかそのそうスタンプが、うん、そのドラゴンボールの孫悟空が、うん、なんか両手を合わせてこっちにちょっと頭を下げてるみたいなスタンプで、
そうそうそう。
で普通ボイス付きのスタンプってテロップも出るじゃん。
あ、
けどあのスタンプってテロップないんですよ
あ、不親切な動画ですね。
だからその俺としてはなんか2人で日程調整してて、じゃあ何時から収録でに対して高橋が、うん、その悟空がちょっと頭を下げているスタンプ、
はいはいはい。
で俺普段さっき言ったパケット量を大事にしてるから、うん、ボイス付きのスタンプのボイスなんか流さないんだけどそ、何言ってっか分かんねえから、
いやいや分かるだろ、手合わせてんだから、
ご愁傷様でしたとかの可能性もあるでしょ。
それまあまあありえんのか、言ってたらねとんでもないことです。確かに
お堕仏だぞみたいな、そのありえるから、
うん、
かなりもう悔しい気持ちで久しぶりに聞いたら、ありがとな、乾いた、ありがとな、だと。
いやいや、それは声優さんのせいでしょう、乾いてんの。
乾いてたな。
いやいや、あ、そうか、そんなん気にしたこともなかったな。
これ気付けて、相手がエンジニアだったらさ。
あ、もう全部消しとくわ、ボイス付きのオブングさんのやつとかも。
かテロップ付きのボイスメッセージにしてね。なんでテロップないの、あの悟空だけ。
わかんない、まあそうそうか、こっちはね文字で打ってやってるから意味わかるからね。
そうそうそう、感謝だったらもっと頭下げてほしいし、悟空にちょっとしか下げてない、本当に会釈程度。
こんなトラブル生むならもう消しとくわ、
これ悟空ちょっと消しといてください、ドラゴンボール禁止で。
確かにな、あのスタンプだけですよテロップないの多分。
あ、そうだ、あ、そうだ、ね、やっぱありがとう
とかあるから普通
あ、じゃああれだけがドラゴンボールの、じゃあそれだけしよう禁止、あとは OK。
皆さんも気をつけましょう、カウスさんパケット気にしてくれてるんでは
い、快活クラブに行った話とレジの人に文句を言う話、カブトです、お願いします。
人生と呼ぶにはあまりに薄い人生、高橋です、お願いします。
あばらや204室 R、
エンディングです。
ふつおたです。アスファルさん、
アスファル、
高橋さん、カブトさん、こんばんは。
こんばんは。
先日自分は iPhone のアップデートをして iOS18 から卒業しました。
今ってそうなの？
最新のバージョンにしたらデザインがゼリーみたいになってて視認性が悪くて気になります。
あらららら、解約か。
お二人はスマホの最新アップデートについていけますか？
いやー、それどこで見んの？
設定の、
設定だよね、そこまで。
まずゼリーみたいだったら最新ですよ、アスファルが言うところ
の。何も変わってない、何も変わってないし、最近アップデート推奨されたけど後でってやって、なんで後でを押したらパスワードを要求されんだよって思いながら。
それ夜勝手にやるって。
あ、いや俺それオフにしてますね。その
ガイーン、設定からの一般、
ゼリーが跳ね返りましたけど、
一般
か、はいはい、あーあったあった、
一般ソフトウェアアップデートか。
俺は今、
俺多分最新だな。お願いお願いお願い。
わー、めっちゃ確認してくれてる、アップデート、ありがてー、早くしろ。出ません。
俺も同じく、でも俺最近アップデートしたから。
あ、へえ。まあそのそれを拒否したんでゼリー拒否中ですね今。だから実質ゼリー嫌ですね。あ、今俺は、iOS26.2 って出てますけど僕。
それ多分最新だよ。
だってアスファルは、
アスファルは18から
卒業したのか。あー、なるほど。だいぶ未来行ってんのかと思った俺。アスファルが iOS18 にしましたって言ってるかと思ったから。
あ、あれ高橋あれじゃない ?26.2 ってその画面に出てるのなら、
うん、
そのバージョンにアップデートしませんかな気がするわ。
あ、そうですよ、そうですよ。あの次のアップデート、あ、そうかそうか。これはみんな同じか。
違ったわ。それ1個戻って、
あ、情報ってとこだわ。今の iOS 18.6.2 だ。
あ、アスファルト一緒だ。
マジか。なんでそんな飛ぶの。
あ、これ、俺、詳しい。
詳しそう。
アップルって最初バージョン1からやってたんだけど、
うん。
まあ、だから iPhone が生まれてから18年ぐらい経ってたという意味の iOS18 なんだけど、
ええ、
なんかそうやって数字重ねるのきしょいから西暦の下2桁にしちゃわねって言って一気に25とかまで上がったっていう。
うわー、これケアレスミス増えるぞ。
まあ確かになんかありどっかで問題が起きそう。
iOS19 とか言ったらバカにされんだね、そしたら。
ああ、そうだね、ないよーって言われちゃう、引っ掛けられる。
今後例えでも使わないようにしなきゃ、カブトに、いやそれないからねーって言われちゃう。iOS23 がねーとか言ったら、そう、例えでも言えない。
俺は最新に意地でもついていくタイプで、
うん、
その自分が使いづらくなっても世界がそうなっていくのだから俺は合わせなければならないという思想で生きてるんで、僕はついていきます。なるほどね。
いや最近カブトと絡んでると俺は用心深い性格なんだなって思う。
あ、はいはいはい。
いや特にあのアドビのプレミア編集ソフトですけど、いや
そうですね、
まあ多分 iPhone よりも失敗することが多いんですよ。
はいはいはい。
で周りの評価見てからアップデートするか決めてるんで、自然と iPhone もそうなってますね。
うん、いや本当に我慢できないんだよな、その右上にチロチロってアップデートできますよって言われるともうたまんない。
はいはいはい、
やっちゃう。もうリスクを顧みず、
まあ時間もかかるしね、出た瞬間にやっちゃった方がいいっていうのはあるけども、ね、プレミアはマジでそれこそさっきのワードで言うと落ちるんですよ、その、はいはいはい、変なアップデートすると、
うん、
だから用心深くなってますね、編集者は。結構
ありがとうございました。
ズリーみたいになってんだ。
なった。最初の3日間は違和感があった。なんか昔の iPhone みたいになった。 iPhone7 とかの頃みたいだなって一瞬思って。
へえ、わあ、回るんですね時代は。
いやね、流行は回るんだと思いました。
まあちょっといい感じか、今のところ評判悪いんで、あの評判良くなってきたらあげるんで、引き続きレビューをお願いします。
お願いします。続いて、お前誰さん。
お前誰。
高橋さん、ガブトさん、こんばんは。サンタさんに欲しいプレゼントを手紙書いたりするやつ、懐かしいですよね。
懐かしいな、
懐かしいな。小峠先生、小峠先生、この教習所のドアの鍵をね、
いやいや、なんて日だ。飛ばしすぎだって、二人ボケになってんじゃん、オタクのバイキング。ごめんよ。
今だったら何が欲しいかなと考えてみましたが、体力が真っ先に来て弱ってるなと寂しくなりました。
ラジオお便りすぎるな。
お二人は本当に欲しいものが何でももらえるとしたら何が欲しいですか。
なんだろうな、意外と考えないな、物欲がないから。
じゃ何でもって言われるとちょっと正直弱っちゃう、逆に、ね、
じゃあちょ決めよう、レギュレーション。その旅行とかやめようよ。
そうだね、
うん、物ですよ、家に届くもの。
あ、素晴らしい、それめっちゃいいわ。その宅配便で届く範囲のものっていう感じにしよう。
そうだね。うわー、なんだろう。あ、俺、ありました。
ちょっと待って。
あ、待たなきゃいけないみたいです。
ちょっと待って。
そうだね。リアクションしてもらいたいからね。ちゃんと、すべてのタスクを終わらせてからね。やってほしいですけど。いいですよ。本気の、本気度を尻から舐めなくていいんですよ。パッと浮かんだ舐めでいいんですよ。
オッケーオッケー。
浮かんだ尻で。
舐めた。
いいですか。まあ、僕は、はい、防音室だね。最近買えるじゃん、そういうのって。
大きさどれぐらいのイメージ？横3メートル、縦3メートルみたいなやつ。
いや、一人分でいいっすね。
ほんと1メーター角みたいな。
そうそうそうそう。それを買えば、例えばこの物件から引っ越すってなっても、結構融通効きそうだなって思って。はい、まあ、あとは、うん、マジで叫んでみたい、ちょっと。衝動。
それ、外ではできないか。
できないですね、仙台は。
まあ、私家で叫びたくなる時もあるか。
そうだね、大里町まで行かないと無理だね。
確かにドラム叩いていいからな。
そう、大里町はね、その萌えバンドのカズキングを連れてって、その大里町の CM 作った時にダダダダダってもう山に響く勢いでドラムをおばあちゃんを前に座らせてね、この二人
バンドOK と言った町役場職員も苦笑い。
そうそうそうそう、さすがにっていう感じでしたけど、本当に周り言えないから、ね、
いやまあそうだね。
欲しい防音室。カブさんは。
俺 DJ 機材。
ええー、
なんかかっこいいじゃん。スクラッチとかしてさ、
萌えさん持ってましたよ確か。
もう触ってない？借りれそう？
借りれそうですよ。
え、おまじ、おっつ。
あ、そ
う。え、じゃあ俺他のもう一個選んじゃおうかな。
いやいやいやリアルに届かないんでこれはね。まあ、ま
あ、
あ、
そうか。
あ、いいえ、借りたらよろしい。
あ、いいこと聞いたわ。
あ、これはいいわ。
ありがとうございました。
クリーピーナッツに憧れてね、買ったらしい。
ああ、なるほどね。
うん、いいね。
そうた最後、ひーちゃん。
ひーちゃん。
逆何？ひーちゃんいらっしゃるでしょ。お便りもたくさんくれてる
方で。名前の部分短いと思ってすいませんね急に。もう半分以上ちゃんに食われてるじゃん。
逆翻訳男のアーカイブを購入しました。
あ、ありがとうございます。これが今一番嬉しい。確かに欲しいものアーカイブを買ってくれる人かもしれないですね。
アーカイブを見ていて疑問に思ったのですが、エンドロールの写真のところで方眼みたいなものに1から3まで書いてあるスクリーンの前に、
はいはいはい、
バイア高橋さんが座っている画像があるのですが、これは何をしている写真なのでしょうか。
ああ、座ってた。あ、合ってるよね俺の認識で。白い T 字のやつに、あれ違うか。
いやそれだと思うよ。本編中はやってない写真がエンドロールに紛れ込んでたや
つ。ね、はいはい。多分これは一番最初のリハの時ですよね。もう11月初旬とかにやった、は
い、
正確には1から5まで多分書いてあったと思う、
はい、
このカラフルなカラーバーみたいな感じで、でライブで使った白いゲートのプロトタイプのなんか T 字のね、
うん、
やつを立ててたんですけど、あれは要はどこまでがこの白い棚に映るかっていうのを確かめるためのなんか試験映像みたいなね、
はい、超人力プロジェクションマッピングのための準備。
だから俺はマジであの時の写真だけを頼りにこのぐらいだなっていう
30センチぐらいだなとかや
ってたんだ。そうそうそうそう、もっと本当はね方眼ちっちゃくてもよかったなと思ったんですけど、
うんうん、
それを見てこのぐらいだなってやったのがちゃんとドンピシャでハマったんで、あれは本当に素晴らしいと思います。
あ、よかった。それもお見せできたのか、そのエンドロールでのみ見れる特別素材として。
そうだね、あの写真マジで俺がめっちゃ適当に選んだから、うん、いやあれでも今年はおもろいですよ。そのお二人カメラマンの方がいて、
はい、
カウト見たか分かんないけど、1ループ目はマカさんの写真、
ああはい見た、
で頭からケツまで、次、
うん、
その松井美文さんの写真で頭からケツまで、
はいはいはい、
だからなんか見方によってはいろんな人のこうライブの記憶みたいな感じで、
うんうん、
このあえてこの全部をひとまとめにして時系列順にはしなかったんですよ。こう2周目、そして3周目チータロ、主にチータロの写真みたいな、
はいはいはい、
やつで、あ、なんか自分で作ってなんだけど、なんかこの1からケツ1からケツっていうのをケツややこしいな今回。
いやでも実際その使い方だから、
確かにケツからバージョンもやってみればよかった な、
間違いない。ああいいじゃんいいじゃん。
まあなんかいいもんだなと思ったんで、ぜひエンディング飛ばしてる方、そんな悪いもんじゃないですよ。
うん、
まあ副音声とともに見るのがいいかもね、エンディングはね。
あ、はいはい、確かに。
でちなみに副音声はエンディングの写真見ながらは喋ってないんで、まあそういう意味では情報がたくさん詰まってますね。
はい、
いや嬉しいアーカイブ、
ありがとうひーちゃん、ありがとうございます。ふつおたは以上です。
マジで今年アーカイブ1000行きたいですね。
いやね、いやいいですよ1000は。
うん、
1000掲げて何が、だからヤシロアズキとかがさ、
はいはい、
買ってもらってリツイートとかしてくんねえかな。
名指しできましたね。
ヤシロアズキ
震え上がってます今、ヤシロアズキさん。
松潤とかがさ、
いやでも本当になんというか、まあ前編通して見てもらわなくて全然いいですね。その、
はいはい、
あっこの企画やったんかとか、松丸くん出たんかみたいな感じで、まあまあね、金額的にねワンコインとかではないからお手軽ではないかもしれないですけども、もう一コーナーでも明らかに元が取れるようなカメラの台数でございますよね。
いやそうです、俺も基本的にライブは圧倒的に現地で見るのが良くて、
うん、
良いが割とそこに近づくぐらいいいアーカイブ映像なんじゃないかと思ってます。
そうなんだよ、その次の日上映会ありますけど、
うん、
なんかいたじゃん、その右側の席座ってたから左側からの景色新鮮でいいわみたいな。
ああ、はいはいはい、
マジで見えるもの全然違うからね。
ね、
うん、とは思うんで、まあだしアーカイブと言ったきながら今回最後のコーナーはもうゴリゴリに編集してるんで、
ああ、まあ確かにそうか、
うん、見に来た人もぜひ見ていただければと思います。よろしくお願いします、
願いします。
というわけであばらや204号室ではメールを募集しております。各 SNS のプロフィール欄にメッセージフォームの URL をペーストでございますので、そちらから、没入お願いいたします。
没入って
さらに、先ほど言いましたアーカイブ発売中でございます。予定では1月のいつまでだ、
2まで変えて7まで見れる気がします。
はいはい、まあちょっとここ調整中でございますけどもね、
はい、
お正月ももうちょっと変えるようにしてもらうかなと考え中でございますけど、まあそのぐらいでございますので、意外と悠長なこと言ってられるので思い立った時にぜひという感じでございます。そして来る12月31日コミックマーケット出店、こちら念願悲願でございまして、
確かに当選しました。
落ちててね、やっとだねって言ってくれてる人もおりましたけども、こればっかりは本当にやっとでございました。だって倍率すごいはずだもんね、
はい、多分ね、だって俺らが今まで何度も落ちてるのだから、
うん、そうだ、実感としてですけど、まあ、あんだけ人気なもんですから、うん、もう50年やってんだよね。
そう、50年で今年が107回目、年に2回ペースでやってるから
ね。えこれ意外な事実ですけど、コミケ出展ちょっと詳細話しましょう。
はい、
はい、
出展するもの、
桃太郎の私たち二次創作をやらせていただきまして、
おおすごい、コミケといえば二次創作だからない
やそうそう、これちょっと話戻りまして、我々本当は逆翻訳男でやった 2.5 次元舞台の原作、まあ、これも変な話なんですけど
原作があるから 2.5 次元舞台化するものなんですけど、
そう 2.5 次元舞台が良かったんで原作を作ろうってことになったんですけど、
うん、
ではその原作、まあちょこれもう全然ページ数はないです、正直ね、うん、ですけど、まあちょ正直今後売るかどうかは未定なんで、ひとまずコミケに出すものとして一旦取り扱いますけど、とサウンドトラックですね、
はい、
でそれを取り揃えたんですけど、いやせっかくコミケなのに一次創作しかないじゃんっていう、その変なところに陥りまして、
そう、一応コミケの文脈に乗っ取りたいというのがねあって、
ということで、桃太郎の二次創作、逆翻訳桃太郎の絵本を作ろうということになりまして、うん、まあ、これ意外と別にコミケだからとかじゃなく、普通に今まで作ってもよかったいいものだなと思った、
うんうんうん、
だって絵本作家になれるわけですから私。
そうだね、実績として語れるし、
ね、お笑いサークル WPS で2人目の絵本作家、
あ、ドクターペペペに続き、
そう、ドクターペペペさんという方が実は先輩で結構 X も伸びてらっしゃるんですけど、はい、
うん、
こちら出します。
はい
はい、で他にもグッズいろいろありますんでね、もう、
うん、
まあ思いつけばここならではのものも勝手に増やすかもしれないですね。
確かにキャリーバッグに入る分、我々も持
っていきます。コミケとはの2点ちょっとおさらいしたいですね。チケットと、なんか会場エリア南なんちゃらこんちゃらって書いてあれ何よっていうのを、まあ、
はい、
簡単にカオチさんお願いします。
チケットの買い方が、ね、当日券とかは、まあ、なあれあるんだっけな、ないんだっけな、もう忘れたけど、
いや、ないと思ってもらっていいですね、僕らのラジオではね
なんか事前に
あったけど絶対混むと思う。
そう、2時間並ばないとチケット購入所までたどり着けないみたいな可能性をはらんでいるので、
うん、
事前に買う必要があって、
で入場料は簡単、あ、すいません、
1000円ぐらいなんですけど、なんかあなたの家の近くのアニメートに行ってもらって、
お
アニメートでコミケに入場するためのやつ欲しいんですけどっていうと、なんかリストバンドみたいなやつがもらえるんで、これが入場チケットです。
まあアニメートが主なんだね多分ね。まあアニメート今やめっちゃあるか全国に。
まあそうだね、だし、あ、通販もあるわ、通販で
めっちゃいいじゃん、
アニメートのサイトかなんかで買えば普通に自宅にそれが届くんで、それを忘れずに持ってくれば入場可能で、
なるほど、これ独特
で、午前入場のチケットと午後入場のチケットがあるので、
うん、
まあどっちでもいいですが、ちょっと何時ぐらいまで俺らいるんだろうな、まあ3時ぐらいまではいると思ってるんですけど、
いや、そうっすね、なんかみちみちでいるとは思わないでいただきたいっていうところはありますね、
うん、だから午後入場のチケット買ってゆっくり1時半ぐらいに来て、で入場列がめっちゃできてて、入場までに1時間とかかかられると、もしかしたらすれ違っちゃう可能性もあるなと思いました。
そうっすね、午後入場って何時から入れるんだっけ。
12時から開門って感じだけど、
はあはあはあ、
多分12時目指しでいくと結局40分ぐらい正直並ばされると思います。
そう、これなんでそんな履けるかっていうと、結構出てくのにも時間かかるんですよね、出店してる人が。
はいはいはい、なんか結構やっぱ人が常にパンパンっていう印象があるんで。
お前なんかマジでドアトゥードアで行ったらもう結果東京駅着くまでに2時間ぐらいかかってますからね。
ああ、まあそうか、帰る時も混むからね。
そうそうそう、なんでまあその混みを避けるだけでありがたいというのがありまして、なんかなんでそれ早く出るんだって思うかもしれないけど、まあそんな具合でね、
はい、
まあ逆には夕方なら空いてんだけどなみたいな、こう検討してる人はちょっとそんなリアクションをください。だからそれを含めてちょっと考えてみます、
ね、ああ、なるほどね、うん、はいはい、
でダメならごめんなさいと言いますので、もう言います、まあそうですね、何時までにしますって言いますから。
はい、次がコミケの、ああそうだ、コミケは意外と怖くないという話をします。ちょっとだけね、
コミコは
コミケってめっちゃオタクで怖いという印象で行くのを渋ってる方いると思うんですけど、
うん、
意外とそんなことないですっていうことだけお伝え。
そうですね、どっちに対してもです、その混み具合からして逆にデブ症な人も怖いかもしれないし、オタクに慣れてない人からしたら怖いかもしれないけど、どっちももうないよね。
いやもう全然本当にお祭りみたいな、うん、ことなんで、その地元のお祭りのでかい版なんで、入っちゃったらフラフラしてていいし、まあおもろいと思うんだよな、 いろんな人が自分の創作物を、その売れてない人とかがさ、
うん、
自分が心を込めて作ったその小説を20部持ってきてみたいな、すごい素敵だし。
あ、そう
な
んだ。まあ、それこそ俺もカブトは結構フラーって見て回ったじゃん。
ああ、はいはい、普通にそうだね。
俺回れてないから楽しみなんだよな、うん、めっちゃ普通に。
いやめっちゃ、いや普通にめっちゃおもろいと思う。近くにバキドンもいるし、
あ、ね、多分俺らのブースの近くってそういう活動者が集まってるんでしょうね。
あ、そうです、我々が出店する南地区というなんかドームがエリアがあるんですけど、我々は南地区というところにいて、
うん、
まあ、詳しくは X に投稿しているが E ブロックの 04A というところに常駐していまして、
もうこれがわけわかんなすぎて来るのやめる人もいると思うんでちょっと説明しますけど、はい、そのまあ主に東地区っていうでかい地区と西南地区っていう、この2つに分かれてるんですよね大体ね、
はい、
でその中でも南地区なんで、迷ったら西南地区を目指してもらえたらって感じですよね。
はい、
うん、あ、僕ここまでです。
我々が出してるこのエリアはエリアごとにコミケって分けられてて、この地区はワンピースの二次創作とか、このエリアは、カンコレの二次創作とか分かれてるんですけど、我々が出展するこのエリアは YouTuber というエリアになっていて、なんで周辺に YouTuber がいっぱいいると思うんで、
すげえコラボし
顔だけ覗きに来るのも楽しいと思っています。
確かに確かに、 YouTuber が好きで聞いてくれてる人もいるかもしれないからね。
はい、
でまあ E とかは E 列のみたいな、列車のねあれみたいな感じですよね。
あ、はいはいはい、
04A でしたっけ、何でしたっけ。
04A です。
あ、すげえ、俺1994年4月4日生まれだから覚えやすい。
ちょっとじゃん。
いやいや、444なんですよ、1994年4月4日って。
違う違う、高橋はすごいけど、
はあ、
この高橋はすごいけど、この 04A だけじゃんと思って
まあでも、でもみんながね、あ、なんだったっけってスマホ見る回数をちょっと減らせる。
ああ、確かに確かに。
だから E ブロックの 4A だけちょっとよくわかんないですけど僕最後
なんだ AB がなんか机を半分こなんだっけな、
分け方みたいな感じなのかな
多分ね。
まあだから E の04まで来れたらもうほぼ勝ち確ですよっていうね。
勝ち確、その列を10メートルぐらい左右見ながら歩いたらいますということ。
多分最後の A は一旦忘れていいです、 E の04です、はい、多分ね。ということで、うん、これが虎の巻でございました。
そうです、まあ押し村区は12月31日開催なんで、めっちゃ大晦日ということだけですね。
いやー、すごいね、なんか落ち着きたいね。
ね、あ、チケット結構売り切れるんで、買うなら早めに買うわなきゃダメです。なんか俺前々日とかにいろんなアニメートを巡ったりして、なんで俺がこんなことをしなきゃいけないんだと思った記憶があるんでは
いはいはい、なるほどね。
買うなら早い方が絶対いいです。
これぜひぜひちょっと周りにも広めてあげてください。
はい、
そしてコミケはそんな感じで、ぜひ、いいね、2025年最後にお会いしましょうっていうのもなかなかおつでいいですね。
確かに良いお年をってさすがに言うんだろうなと思います
ね。え、お年玉くださいということで、
おろろろろろろおろろろろろろ
というわけで続いて、もう久しぶりに全部さらってってみようかな。1月の17日には秋保グランドホテルという、バンバンのスポンサーの、ツアーがありまして、こちら興味あればぜひ、そして次の日、
萌えさん主催、あ、そこ繋がってるから一緒にやってんだ。
あ、そうそうそうそう、
日付繋げてんだ。
そ まあまあせっかくね全国から来てくれるからということで、うんうん、何かというと18日はホヤ色感謝祭という萌えさん主催のイベントがございまして、そこに僕とカブトが出演いたします。
やった、
僕が1曲何歌うかを今ね考え中で、あ、確かにこれいいじゃんみたいにちょっと盛り上がったのがあるんで、それが実現すれば、新カバー曲というのか、そのまあ人の曲を歌うことになりますね。
まあカバーか、
はい、カバーというんですね。ああすごいということでございます。うん、あ、1月の、31日こちらいきなりライブに出た時に出てました、はい、ニードルさんというね、あ、単独ライブにも出てますね。
はい、
何役だ。毒使いのね。
あ、はいはい、そうそうそう、
そうガキオさんの、ね、単独ライブで、僕が幕前映像を担当させてもらって、かつ出演もさせていただきます。よければぜひ。そして熱いのが2月、2月の7日、
はい、
こちら阿佐ヶ谷ロフト A で、あばらや10周年全国ツアーの千秋楽のようなものこちら開催いたしまして、チケット発売中です。
はい、
こちら、キャパが過去最大アバラヤの中で、はい、ということで売り切れたらいいねという感じでございまして、ね、まあ、余裕ありありではないというところなんで、こちらも、油断せず早めにぜひという感じですね。
はい、
以降もいろいろありますが、まあ続報を楽しみにということでございます。
はい、
はい、以上です。
はい、アバラヤをね、あのここ2週間その逆翻訳男ライブの後日談みたいな感じで話してたから、
うん、
なんか久しぶりになんか一応喋ることある程度考えてこうって思ったんだけど全然浮かばなくて、でこれってつまり転じて、
うん、
自分にはできないなと思うことでも毎週継続してやってるとできるようになるってことだと思って。
あー、なるほどね。
そうそうそう、やっぱ
やめかねないね、普通だったらその感覚っていうのは。
あー、そうけど、その 逆の順番で思った、そのちょっと休むことでできなくなるってことはつまり継続することでできるようになるんだっていう。そうそうそう、
なるほどね。はあ、なるほど
って思いました。
話したいことのハードルが自分の中で上がってるのもあるんじゃないですか。これちょっとプロフェッショナルみたいなこと言いますけど、
期間が空いた分、
そうそう、だからあの無印のあばら屋なら平気で話してたことも思いついたけど、ああくだらんわと思って捨ててる可能性。まあまあ
そうかもしれない。比較してみたらなんかわかるかも。
ハイレベルなポッドキャストということで、ポッドキャストアワードぜひねご投票お願いしますね。僕だけが今リツイートしてるんか、ポッドキャストアワード
の何よその言い方。
開催されますけど、いやなんかもうポッドキャストアワード僕はもう嫌いになっちゃったんでいいんですけど、なんかそのもし関われるとしたら10周年のこのタイミングぐらいなんかなっていう。
はいはい、まあ縁起がいい。
うん、まあだから入れなくても別にいいんですが、今年はなんか大々的に言いやすいなと思って、10周年なんでぜひみたいな感じで、うんうん、なんで皆さん取れるとしたら今年ですよっていう感じですね。
お願いします。
いやでももうすごいよ、あのアイドルのポッドキャストとかがもう公式がさバーンとキャンペーンみんな行けみたいな感じで、戦慄いとみたいな感じになってて、
アイドルのそれめっちゃ強いからな。
もう時代変わったなと思いますね。なんか、うん、遊び場じゃなく手段になってきたなっていう、ポッドキャストがメディアになってきたなっていう感じがするんで、まあ逆に子さんずらせずにね、こう粛々と毎週やってい
くという、はいはい、粛々とね、
そう粛々、このタイミングで解明してもいいですね、粛々みたいな感じに名前。
うわー、絶対ハッシュタグシクラジ。
あーいいね。
よくないよくない。シクシクよくない。
シクシクって言って短いジングル挟んで。
うん、挟みそうだけど。
うん、なんでまあいろいろ告知しましたけども、お眼鏡にかなうものがあればぜひ。